彼らご一緒に夜なき、夜なきで蝉の5章、蝉章の5節から、ご一緒にお読みします。
水は私の心を締める。地平は私を取り囲み、海溝は私の頭に絡みつきました。私は愛されるものでもとまるくなり、木の花の実がいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命をあなたから引き上げていただきました。私の魂が私の心に心を寄せたとき、私は死を迎えました。私の祈りは神様に、あなたの聖霊の御座に届きました。同じ運動の御心をかけたのは、自分の御心を呼び寄せました。しかし私は神様の声を上げ、あなたに霊を寄せられ、私の世界を果たしましょう。救いは主のものです。主はその御心に、ドラを実に吐き出したから。
聖書の中にはですね、神様の恵みをいただいた方々がいろんな形において旧約の中に出てまいります。その中でこの旧約最大の預言者はイザヤと言われております。そして神様が非常に用いた預言者、また預言者もですね、エリアであったりとかイザヤであったり、エリアであったりとかがいらっしゃいますよね。その中でヨナという預言者を通してですね、今日説明いただいていきたいと思います。ヨナはイスラエルの預言者でありまして、神様からこの一つの命令をいただく、見どころなしように命じられた預言者でありました。それは何かと言いますと、ニネベの町に行って、そして神があなた方の悪のゆえに40日もすれば、40日もしないうちにこの町は神様によって滅ぼされてしまう、こういう予言をですね、語るようにヨナに神様をお命になりました。まあ、これは大変恐ろしい予言だと思うんですね。何万人という人々がですね、普通に暮らしているにもかかわらず、神様の前に、この滅ぼされるという予言なんですね。ところがこのヨナはですね、神様の預言者でありましたので、当然神様の言われたことはそのまま実現、実行しなければなりません。でもヨナはですね、預言者でありながら、この預言をですね、神様の預言を2年目の町に持ってはいきませんでした。なぜかと言いますと、ですね、これは2年目の町というのは、町の人々というのはイスラエルといつも敵対関係にあったんですね。ですからこれ幸いに自分が神様の予言を語らなければ、放っておいたら40日を過ぎるとほとんどこれがですね、滅びてしまう、まあ、これはいい気味だ、いいざまだ、ざまに、ざまみよという意味のですね、ことを考えて2年目に彼は行きませんでした。ですから2年目に向かうところであります、神様の命令とは逆の方向であります、タルシスという方向に行く船に乗り込んで逃げ出したんです。で、これを見ますときにですね、私たちクリスチャンというのはですね、神様の命令に従うもよし、神様の命令に従わないという自由も神様は与えていらっしゃいます。神様を信じたら、イエス・キリストを信じたクリスチャンはですね、何もかもですね、がんじがらめになってですね、もうですね、無理やりにですね、神様の御心に生きなければならないのか、もう強制的にそういう生活を強いられるのかというと、そうじゃありません。つまり、神様は私たちを救ってくださって、私たちの目の前に命に至る道と、それから死に至る道をいつも前に置かれました。そして、あなたは命に生きたいと願うならば、まあもちろん神様の御心は命の道に道を選んで歩むことを願っていらっしゃいます。非常にそのことをですね、切に求めていらっしゃいますが、でも私たちに命の道と死の道、滅びの道を示して、そして命の道を選ぶように教会に、まあ、その二つの道をいつもその前に私たちに置いていらっしゃるんですね。アダムとエヴァが創造されまして、そしてエデンの園に置かれました。そして善悪を知る木の実をその中央に生やさせて、そしてこれを食べてはいけない。で、神様の命令に従っていく道と、 神様の命令に逆らう道を立つ前に置いて、そしてアダムエヴァにどちらか自由に選択する自由を神にお与えになりました。同じように私たちにもですね、そのような選択は、自由なる選択は神様は与えていらっしゃるんですね。ですから、ここで、この2年目にですね、ヨナは行きませんでした。行きませんでした。それは、行く、行かないという自由も神様はそれは容認していらっしゃるんですね。ただですね、命の道を選ぶと命に至る幸いな人生を歩むことができるけれども、この道を選ぶときは、災いの人生を私たちは、それを書き取らなければなりません。今日の御言葉の中にもありますように、このヨナは、タルシシ行きの船に乗り込んで、神に逆らう道を選んでしまうんですね。途端に、大嵐がやってまいりまして、ヨナの乗っている船がですね、嵐のためにもみぐちゃになりまして、今にも沈みそうな状況になりました。まあ、その船の中には船長をはじめいろんなですね、船員たちや乗組員が、そして乗員たち、お客様もですね、そこにいたと思うんですね。大嵐がやってきて、今まで何でも問題なかったその天気だったけども、急に船出をしたらですね、船出をして出発して船に向かい始めたら大嵐が来たということで、これはそれぞれですね、みんなはですね、それぞれの神様にお祈りをしたんですね。船長は船長、乗員は乗員で、それぞれ信じる神に願って、この大嵐からこの船が守られて、無事に神主に着くようにして彼らは願いました。で、彼らはさらに祈り、願うんですけども、さらに嵐はひどくなってしまいまして、で、そして船のですね、まあ、船長はじめ、この乗組員がですね、これは何か私たちの船の中に神様の怒りに向けるようなことをした人がいるんではないだろうかとこのように考え出したんですね。ひょっとしたら誰かが大きな罪を犯しているかもしれないくじを引きましたら、船底で逃げていた、隠れていたヨナにこのくじが当たってしまうんですね。ヨナはその時に、私は神様の預言者でありながら神様の戒めに背いて、2年目に行かずに神の御心に背いて2年目に行かずにタルシシに行っているので、私のその罪のために神様がこの大嵐をこの船に起こしているんだ、まあ他の乗員、船長もはじめ 乗員もですね、みんな、あ、大丈夫さ、それが原因が分かったら、それを私たち力、みんなで力を合わせてですね、乗り越えていきましょう。ね、原因は分かったんだから、確かにあなたはね、神様の怒りをね、こうだかもしれないけども、私たちは頑張って船をどうにかして、ここに、ね、向こうに向かっていきましょう。そうするんですけども、それどころじゃなくて、ますますその嵐はひどい状況になってしまう。まあ、ヨナはですね、私が原因だから、私が裁きを受けたら、呪いを受けたら、神の呪いを受けたら、あなた方は無事に向こうに航海を続けることができ、タルシシ向こう側に行くことができるので、私を海の中に投げ込んでほしい。そしたら、もうですね、やむにやめない状況で、ヨナはですね、海に投げ込まれてしまう。投げ込まれたヨナは、神様と準備した、神様が備えていらっしゃった大きな魚によって飲み込まれてしまい、そしてですね、その魚は、大きな魚は海底深くにまで、海の深淵にまで沈み込んでしまったんですね。まあ、ここで、この物語が終わると、ハッピーエンドかなと思うんですね。で、神様に従わない者はこういう呪いを受けるということで終わるかもしれませんが、話は続くんですね。神様は、ヨナという人をですね、預言者としてお立てになりました。で、私たちクリスチャンの神様はクリスチャンとして私たちを、新しく作り変えてください。で、ヨナが逆らっていたにもかかわらず、最後の最後までこのヨナが神様の前に幸いな人生を歩むために、魚の腹の中に沈み込んで、腹の中に飲み込まれたヨナに神様は働き続け、その救いを完成するために神はですね、諦めずに彼をですね、期待し続けて働き続けられたんですね。 同じように私たちクリスチャンもですね、神様を信じて新しく生まれ変わった私たちが神様に逆らっても神様はどこまでも追いかけてきてくださるんですね。私たちが何とですね、もう好き勝手をしようが神様はもうとことんまで追いかけて、ある時は嵐を起こし、それある時はですね、雹を降らし、そしていろんな災いを持ってですね、とにかくクリスチャンが神様の前に新しい祝福された人生を歩むようにとして神様は働いてくださるんですね。ですからヨナは宝の墓の中に入れられましたが、それからですね、このヨナの物語が始まってまいります。まず一つはですね、神様に逆らう者には必ず嵐がやってくるということです。ヨナの福音書の10章の、30節からですね、こういう物語があります。ある人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われました。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま妻子が一人その道を下ってきた彼を見ると、反対側に通り過ぎていった。同じように、レビ人もその場所に来て彼を見ると、反対側を通り過ぎていった。ところが、あるサマリア人が旅の途中、そこに引き合わせ、彼を見て、かわいそうに思い、近寄って、すぐにオリーブ油と、ブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて屋根に連れて行き、帰って、ある人が、ある旅人が、ねエルサレムからエルドに向かって、旅をしたその途端に寂しいところで強盗に乗って、どういう目に遭っているんですね。で、これはですね、エルサレムというのは神の都があり、神様の御臨在と栄光が現れている場所です。でも、その場所からエリコというのは、エリコというのは、その人間的な、そういうものがですね、渦巻いている、そのようなところなんですね。だから、この旅人は、エルサレムからエリコに旅を始めた途端に、もうそれは神様の祝福から外れた生活を、外れたところの選択をしたということなんですね。当然、強盗に襲われ、そして一人目に遭いました。でも神様はですね、その強盗に襲われた旅人を救うために、まあ、祭司を送りました、レビ人を送りました、そしてですね、祭司もレビ人も旅人を救うことができなかった、癒すことができなかったら、最後に、そんなに、良きサマリア人となる、サマリア人となる人を送って、この旅人を救い、この解放し、その旅人に助けをお与えになりました。ここで、ね、神様に従う者は神様の守りの中にあり、神様に逆らう者、それから神様から遠のく者には嵐や強盗がやってくるということをですね、ここで知らなければならないんですね。もし私たちが信仰生活で苦しい状況がずっと続くならば、何かそこに私たちが神様の前に自分の生活を改めなければならない出来事があると私たちは多くの場合考えなければならないですね。生の中には原因と結果は発揮しています。で、原因がなければ結果は出てこない。そして例えば私たちの人生の中に災いの人生がやってくるとしたら、これは遡っていくならば、それは必ず原因としてアダムの罪があり、私たちの罪があります。ですから私たちはどんな時にもですね、災いが続くならば、理由なく災いが続くならば、いくら祝福を求めても祝福はなかなかやってこないならば、自分の足元をもう一度見てですね、自分の人生が神に向かっているのか、神様から遠のいているのか、私の心が神に向かっているのか、いつも神様を見上げているのか、それとも神様を見上げきれずに世の中の地を見ているのか、私たちはそこを、そこをですね、見なければならない。そして、最悪の状態でヨナは、魚に飲み込まれてしまいました。でですね、昔聞いた話でありますが、メッセージで聞いた話ですが、人間を完全に飲み込んで、その腹の中で、その人間がしばらく息ができる、生存することができるような、胃袋のでっかい魚なんているんだろうかと、ある牧師はですね、非常に疑問に思います。まあ、韓国のある時、日本に今選挙しておいてくれる牧師なんですけれども、これは聖書のメッセージをしながら、これはね、絶対にこれは死をやる。世の中、まあ、これは例え話なんです。 そんな大きな魚がいるわけない。大きな魚といったら、まあ、シャチかな、それとも、あ、クジラかな。でも、クジラの歯がいいというのは、なんかね、あの小さな小さな胃袋らしいですね。で、なんか胃を描いたりすると、小魚がいて、もう本当にですね、あの人間がそこに存在できない空気もなければ、存在するような場所もないみたいですね。ただ、その牧師はですね、絶対これは比喩。聖書の中には、確かにイエス・キリストは復活して、ね、復活して、この、あの、復活したということは、生き返ったということは信じるけども、その旧約はちょっとね、ちょっと信じがたい。ね、ヨナの大きな魚も信じられない。アビアタン、アビアタンって言いますかね、怪獣か、ワニか知らんけども、そういうのも出てきますよね。それなのですね、これは怪獣のようなもので、そんなものがですね、旧約の時代に私たちの、人類の歴史の中にいたわけではいたとは思えないと、そういうふうに考えていらっしゃったんですね。で、あの時この先生が、どこでしたかね、なんか、旅行で飛行機に乗ったそうですね。飛行機をずーっと飛んでいた時に、向こうの新聞、あのヨーロッパのある新聞 の, あ の, その、まあ、論評といいますか、その学説といった、そういうあの新聞を見られた時に、あの大西洋で大きな魚が捕獲された。で、その、 あの大きな魚、クジラに匹敵するような魚なんだけども、中は胃袋がものすごく大きくて、そこにですね、まあ、いろんな動物といったら魚が飲み込まれたけども、魚がその胃袋の中で飛び跳ねていたんです新聞ね、見て、ああ、やっぱり、これはヨナに起こった出来事のようなことは現実あるんだ。大きな魚がいるんだ。胃袋が出てるのがいるんだ。あ、そうだ、ヨブは本当にあったんだと、その人から目を覚めて信じたという話を聞いたことがあるんですね。まあ、その意味ですね、あの、これは比喩ではないですね。実際にこれはあり得た話だと私たちは取らなければならない。ですから、大きな魚に飲み込まれたヨナが、その中で、しばらくの間、2章を見ますと、お祈りをしますよね。2章からちょっと見てまいりますと、彼はですね、その中で3つのお祈りをします。その第1番目がですね、どういうお祈りをしたかと言いますと、悔い改めをしたんですね。2章の3節、あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆、私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われてしまいました。しかしもう一度、私は私の聖なる宮を仰ぎ見たいのです。例えば、2章の5と6を見ますと、こういうふうにも書いてあります。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の神の地はいつまでも私の上にありました。でも、さっきのことを言いました。最初の御言葉の中でですね、神様、あなたによって私は見捨てられました。神様、あなたの前に罪を犯した私は完全にあなたに見捨てられて、そして、この、地の神主が私の上に深淵の海の深みまで私は全くそこに落とされてしまいました。これはある意味においては、神様がもうね、助けることができないぐらいの深い呪いの中に、苦しみの中に、死の中に、私は完全に、ね、この見捨てられてしまったと呼ばれているんですね。でも、ちょっと最初の御言葉でした。でも、しかし、もう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですとお願いします。当時の依頼人たちがですね、神様の前に罪を犯しましたときに、こういうような神の句を用いたそうですね。聖なる宮を仰ぎ見たい。神様、あなたから遠く私は離れてしまいました。あなたの祝福の人生から全く私は全く違う人生と私は見捨てられてしまった。しかし、神様、あなたの宮をもう一度、あなたの御顔をもう一度、私は仰ぎ見たい。という寛容を用いたそうです。ヨブは、ね、祈りにおいてはですね、よく祈ったことだと思うんですね。私はもう地獄に落ちて、私は誰も助けを呼ぶことができない、そういう呪いの中にあります。でも私は神様、あなたの御顔をもう一度仰ぎ見たい。私たちクリスチャンというのは、どんな時においても諦めてはいけないと思うんです。どんなに災いて、どんなに人生が塞がれたとしても、 天と地を作り、そして嵐をも沈めることができ、この海をも沈めることのできるお敵になるイエス様が私たちをバックアップしていらっしゃる。私たちの友であり、私たちの救い主であり、永遠の私たちの力強い救い主を実現するイエス様が私たちの御方としていらっしゃる。私たちが神様に逆らっても、またイエスキリストのイエス様のお心に逆らって、御言葉に逆らっていたとしても、イエス様はいつまでも私たちを救い主として私たちをバックアップしてくださる。ですから私たちクリスチャンというのは諦めてはいけないと思うんです。あの戦闘会におるときにですね、いつもですね、冷たいことを言われましたね。もうですね、もうどんどんどんどん沈みなさい。そこに入ったときにですね、私は27、8ぐらい、30弱ぐらいだったと思うんですね。全然経験がありません。何も経験がない。テレビ伝道の経験もなければ、それから会社経営の経験もなければ、宗教法人を取って法人を取るとか株式会社を設立するという、その知恵も方法もですね、能力も経験も何もありませんし、それからパッと言ったらですね、まあもちろん10年下におったら10年では何か使ってたことはありますが、全く上司の違うね、あの下に伝道師がおって、それから伝道師1人おったんで、カウンセラー伝道師がおったんです。それから職員さんがですね、1人2人、それから新しい新卒の職員さんが1人2人、5人ぐらいですね、今度帰って何か聞いてください、帳簿も渡します。何をしても大丈夫です。もうこれから日本の1000万人ぐらいのためには何を考えても何をしてもいいし、どんなことをしてもいいし、どんなことをお金かけてもそれを実現するならそれしてもいいと言われて、そこに置かれたんですけども、本当に何をされるのかよく分からないですね。でも無我夢中で誰にも聞かずに、自分の思う通りにですね、仕事を先に進められています。でもですね、いつも言われることは、働きの実をですね、求められるんですね。韓国から年に3、4回ですね、長男様がいらっしゃるけども、長男様の、監督して、選挙会を監督してる長男様ですね。で、向こうは、向こうの長男さんというのは、商社の、一流どころの商社の社長さんクラスがやってらっしゃるんですね。で、やっぱり言ったらですね、いつも言われるのは、戸を開けたら、すぐに無縁なんですね。無縁。なぜ開けて、福田さん、なぜあれができないの。戸を開けて入ってきたら、もう言うことですよね。戸を開けたらですね、なぜこれはこうなってるの。なぜこれはもう成果がわからない。なぜ人が救われない。なぜ教会がリバイルしない。なぜ日本がリバイルしない。なぜ、もうそればっかりですね、もう年がら年中言われるんですね。もちろん最終的にはですね、責任は取られることなかったんですけども、ね、本当にいつも、なぜこうなった、なぜこうなった、なぜこれはできるんですか、いつも言われます。でもその本流、この源流にはですね、神様は信じ、いつも言われるのは、あなた神様は信じるでしょう。神様は何でもすることを、何でもできると信じますかって信じます。だから神様は何でもできる、そして何でもできる神様を信じて、あなたがその力をね、どうして引き出すことができないのか、あなたが信仰が弱いだけなんです。なんですね、そうです、信仰が弱いだけなんです。じゃあどうしましたか、こうしたらいいですか。じゃあその時は祈ります。もうね、祈る、信仰を強く、信仰を強くしていただき、祈る、それをするために祈る。そして祈って信仰が与えられたら行動する。行動して実が出なかったら戻ってきて、また信仰を強く持って祈る。またそれをですね、ずっとその3、4年ですね、続けたんですね。でもそれをですね、ずっとそういう状況に入れられてですね、お仕事をさせていただいたんですけども、でもですね、私の中に、神様は何でもできる、もし神様が何でもできるということをで信じれなかったらクリスチャンはやっていけないと思うんですね。神様は天と地を作り、そして過去と現在と未来と私の将来と全てのことを全部采配し、修正と導いてくださると信じることができなければクリスチャンをやり続けることはできないんですね。で、ですね、ある人たちは、ね、選挙会を出るにも社会に出て、クリスチャン社会人の方が楽だと思うよという人が やっぱり何人かいらっしゃる。そうじゃないと思うんですね。私たちは神様が何でもできるということを信じているならば、私たちはそれに、ね、自分の人生、まあ、大久保さんは命かけということですね。自分の人生かけていかなければならないと思うんですね。どこまで私を神様は用いてくださるのか。それぞれのね、要するに私のキャパシティっていうのもありますからね。分野のキャパシティですね。自分の人生における自分の人生をどこまで神様は私を用いることができるのか。私が考えたことをどこまで神様は実現させることができるのか。それを私は祈りによって見たいという。それをですね、私はですね、持ち続けることは今もできているんですね。もちろんキャパシティがありますよ。ね、自分それぞれいろんなキャパシティありますよね。韓国である、日本人である、韓国人である、アメリカ人であるとか、自分の持っている能力の限界もありますよね。キャパシティ。でも、もし神様が何でもできるという、何でもできるお方がいるということを信じることができなかったら、やはりクリスチャンをやめなきゃ、クリスチャンはやる必要はないと思いますね。そういう意味においてヨナはですね、悔い改めをしたんです。深淵が私の頭を貫抜きのように私を閉じ込めています。確かに神様から私は完全に見せられて、神様はもう私に対して無向きもなさらなくて、私の働きを誰かに委ねてもう前進していらっしゃるであろう。しかし、ヨナはですね、その腹の中で悔い改めします。ああ、私の罪を許してください。私の人生にいろんな出来事がありましたが、その全てのことを全部神様は、あなたは覆い尽くしてくださり、私を許し、私をもう一度神様あなたの身元へとこの、引き上げてくださいと祈りました。ヤコブの5章の13節に、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人はいますか、その人は賛美しなさい。あなた方に病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってお指を塗って祈ってもらいなさい。ヤコブが言うように、神様は、ね、苦しんでいるか、苦しんでいたら祈ったらどうですか、ね、喜んでいますか、その人は喜んでさらに賛美続け賛美したらどうですか。そして病気の人がいますか、病気の人がいるならば長老を呼んで、その水の手を置いて祈っていただいたらいいんじゃないですか。いつもですね、聖書は私たちに言っているのは、問題があったら神に求めなさい、問題があったら神に祈りなさい、良いことがあったら感謝をして賛否を捧げなさい、そして良いことがあったら神様に捧げて、そして神様を褒め称えなさい、そして苦しみがありますか、苦しみがあったら神様に求めて苦しみから、ね、逃れなさい、どんな時にも祈って祈って、そして神様に祝福されなさい、そういうことしか私たちに教えてはいらっしゃる。ヨナは魚の腹の中で、もう耐えるもの何もありません、真っ黒です。そしてもうそこにはですね、完全に自分は死の地に来た、臭い胃の中のですね、腐敗した匂いが自分を見ています。そこで、ああ私はダメだと言ってそこで立ち止まることも自由でありますが、でもこのヨナはですね、いや私の人生にはまだ可能性がある、神が私の人生を終わらせていない限り、私が命のある限り、神は私の人生はまだ可能性があると、彼はですね、そこで一年奮発としてですね、この悔い改めの祈りを捧げた。第1番目に次にですね、ヨナ記の、今度はですね、5節と6節、水は、2節と6節、ヨナの2章の6節と7節を読みしますね。先ほど6節は、山々の根元まで私は下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありましたという言葉のその後に、しかしということが祈りながら、しかし私の神主よ、あなたは私の命をあなたからあげてくださいました。七節には、私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。悔い改めの祈りをして、今度ですね、6節の真ん中から7節は、これは信仰の祈りだと思うんですね。で、呪われた真っ暗な暗闇の中にあって、 ね、悔い改めの祈りでした次の瞬間に出てくる祈りは、ああ、私は私の命を神をあなたは引き上げてくださいました。で、私は主を思い出した。ああ、主は神は必ずや私を、このような状況にいる私を、神様あなたは願っておらっしゃらない。あ、私はここにいるべきものではない。私は祝福されたところに行くべき私のことを私は思い出します。これはですね、アレンジでは、現実の人生は確かに現実だと思うんです。苦しみの中にある自分の人生は現実だと思うんですね。でも、その現実をそのまま彼は、どうなるか受け入れはしません。クリスチャンを受け入れてはいけない。もちろん、感謝すべき現実はね、これは喜んで賛美して神様を礼拝に捧げればいいんですけれども、感謝できないような現実は私たちは、現実であってもそれを受け入れてはダメです。私はこのまま朽ち果てるはずはない。私はこのままの状況で我慢しなければならないはずはない。なぜならば聖書の中にそう書いてある。で、聖書の中に私の本来の生きる道はこの聖書の中に書いており、私のすべての苦しみと呪いと人生の痛みのためにイエス・キリストは十字架で身代わりで受けてくださっている。だから私たちは聖書の中に書いてある御言葉の中にある私の祝福された人生をそこで受け入れていかなければならないんですね。現実が苦しい状況があったとしてもその現実の中に私たちは確かに立っているけどもそこに埋もれてしまってはいけないんですね。その中から立ち上がって神様あなたの祝福が私の人生になることを信じて私たちは神様に信仰の祈りを捧げていかなければならない。苦しい時に苦しければ苦しい中にあっても私たちは信仰によって苦しくない喜びの喜びとそしてこの喜びの祈りそして感謝の祈りをですね私たちは捧げていかなければならない。最近ですねよく時々言うんですけども、まあ、開拓して27年ほど経ちましたけども1988年から始めました。で普通ですね考えたらですね改革して、まあ、ずっと今まで来ましたけども、まあ、いろんなことがあったと思う。皆さんもね人生にいろんなことがあったと思いますね。ね明日が来て来てはまた人が去っていて明日がまた来てもまた去っていてでまた人が来てまずそれをずっと結構繰り返してますよね。で洗礼してもまた洗礼してもね思うように、まあ、要するに洗礼しても例えば田舎に帰るとか宣伝してもとどまる人がおれば宣伝したけども全然もう信仰なんか全くないような状況にまたもう世の中に戻ってくる人もたくさんいらっしゃいますよね。でそういうようないろんなことをですね考えながらこれはどうなんだろうかな神様の力が働いていないのかなどうしてこうなるのかないろんなことを考えますよね。でこれは事業においても自分の家庭生活においてもいろんな人生の歩みにおいてもそういうことは何でもですねそういうことを経験すると思うんです。でも私はそのこのことをしながら必ずや神様はこの状況からもっと素晴らしい状況にしてくださることを信じてただただ神様は信じています。ね、不平とべやきやら、まあ、そういうものはですねもう一切もうそれを持ってしまい語ってしまう時もあるんですけどもこれをずっと持ち続けているならばこれが自分の重しとなって神様の祝福は絶対現れないからこれはそのためごとになりません。そしてですね問題があった時にいつも軌道修正というかね神様の御心がですね人間だから人間のこの組織ですから決断しにくいことがあると思うんですね。非常に決断しにくいね。神の道を取るか人の道を取るか神様の道とその道がなんかこう入り混ぜるグレードがあってこれのうまいことしたらもうどうにかなるんじゃないかもうやめたもうどっちにもすごいそういうところにね人間的にそういう配慮をすれば必ず神の栄光は現れないもう神様の真っ白な道しか選ばない。で何回も繰り返してグレードに入りかけてまた白いところ神様の御心のハードな面のところに立ってですねそれでまたその なんかね、人とこう交わっていくと、どんどんどんどんその、やっぱり、グレーゾーンも出てくるよね。あ、ちょっと人間に対する配慮とか、人に対する配慮、いや、それを考えたときに、またですね、悩みがあったときに、また、あ、これは神様の導きを、真っ白な、全く正しい神様の春の導きの中に入って、ずっとやってたんですね。で、長い間ですね、そういうことをやりながらですね、神様は本当にこんな状態で、あ、その、祝福はやってくるんだろうかなというふうに思うようなことをずっと考えてました。で、27年経って今はですね、あ、今までの一応、あ、まあ、伝統の生活をね、ちょっと振り返るときに、やっぱり、あの、ちょっと触れないものが一つ持ってるんですけども、でもそれで、今、なんかすごくですね、なんて言いますか、今までの苦労したことが身を結んでるような実験、実体験を、実験を、実感をですね、最近させていただくことがあります。で、今、ここの中にいろいろカットがあったけども、それら全てのものが解決して、ここの中が整理されてですね、今、祝福されてる、そういう、祝福されたという満足感。祝福に、祝福に、祝福されてるか、祝福に、さらに祝福の、その領域に、導かれてるという、すごい平安と満足があるんですね。で、これは、ある意味の人はですね、聖書の御言葉を信じて、ここの御言葉をしっかりここになるんだという、くれない、ぶれない目標を持っているのが、ためにここに導かれた、花と思っています。ヨナの話になりますけれども、彼は信仰の祈りをしました。魚の腹の中に神様から見せられて、飲み込まれて、海の深みにやってきて、どう考えても誰も私を助けることはできないような状況で、神様の前に、あ、私の祈りは神に届いている。そして神は私を決して見捨てないことを私は思い出した。信じているものを決して神様を見捨てることはしなさらないことを私は思い出した。どんなに神様に逆らっていようが、神様の前に求めるものを神は必ずやその手を持って救い出してくださることを私は信じていると彼はそのように言うんですね。そうですね。その2章の7節だけです。私の祈りはあなたにあなたの聖なる宮に届きました。魚の真っ暗な腹の中で、暗闇の中で、彼は私の祈りは聖なる宮に届きました。神様から答えいただいたわけでもないし、問題解決したわけでもないんですけども、彼はここで私の祈りは聖なる神の御手に宮に届いている、届いています。いや、届きましたですね。届いているはずだ。届いている。神様は聞いてくださるはずだ。いや、そうじゃない。ここに届きました。あ、神は私が祈った時にもう聞いてくださった。で、時間とか、ね、状況はですね、無視してですね。で、神様は私の祈りを聞いてくださった。祈った時にその祈りは実現した。そのですね、イエスの祈りをするときにですね、昔は葛藤してたんですね。もうすぐに現れたけども、現れへんかったらどうしようかな、まあ、いろいろね、昔若い時は葛藤してましたね。最近はですね、神様が言ったら葛藤してない、ね、神様は癒してくださったと祈った時に、もう頭が、あ、もう癒された癒されたって、その人が来て、癒されてませんけどどうなったんですか。いや、癒されます、癒されてますよ、癒されてますよ。そうですね、今見える現象では見えないけども、あなたは癒しを受けてますよ。神様が癒してくださったことをあなたは、まあ、言わないけどね、信じないのですか。神様はあなたを癒してくださった。そしてあなたの癒しは今かどうか知りませんよ、ね、いつか分かりませんよ。そしてあなたの癒しは義務的な癒しかどうか知りませんよ。でも神はあなたを癒します。そしてあなたが、まあ、言わないですよ。あなたが癒されたことを受け取るのは、受け取るか受け取らないかはあなたの信仰ですよ。言わないですよ。言わないですよ。でも私はそう癒されたという祈りを宣告し、そのように信じていますと。過去にたくさんの人をお祈りしました。そして今報告は受けてないけども、癒されたと心から信じています。 そして信じてるからこそ疑いが起こないんですね。で、悪魔が私の心を疑いの中に疑って私の心に攻撃できないんですね。私は神の子だし、悪魔が神の子だし、癒されたと祈った時に彼は癒される、彼女は癒される。で、いや、神の癒しは完璧です。悪魔がどのものを言う問題ではありませんと言って、悪魔は死ぬ。だから言うわけできない。ただ祈る時には本当に最後に祈ることがあります。信仰の祈りです。そして最後に第3番には、ヨナは汗つきました。虚しい空洞に心を込める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げる私の怒りを、はい、期待を果たしましょう。救いは主のものです。ここに感謝の声を上げて、救いは主のもの、救いは実現しましたと彼は腹の中でそのように、ここまで信仰によってですね、神様の前にね、退けられたものがですね、ここまで信仰を持って神様の救いを信じて、夜の中で叫んでいたが、神様は決してその祈りを聞かざるを得ない。そのものをですね、あればなければならないぐらいに神様は寛大な偉大な神だと思うんですね。私たちは自分がどんな状況の中にあってもですね、神様、私はあなたの子供ですよ、私はあなたの栄光を受けるために、あなたの栄光、イエス・キリストの十字架によって救われた私はここにおります、私はこのところで叫んでいます、この苦しみの中にあっても神様あなたを信じています、どんな苦しみの中におっても神様あなたの栄光を私は感謝しますよ。で、苦しめられても病気で苦しめられて苦しめられて苦しめられても痛んでも誰が何と言うは、神様あなたは私を祝福し私を癒してくださると信じますと、このように告白し続けるならば、神ご自身がですね、本当に御座の御座を、イエス様がですね、御座からですね、立ち上がって迫害する、ね、生徒たちを見たようにですね、神様はですね、いてもなってもいらなく、私たちの身元にすぐそばに来て、私たちを立たせてくださる。このことをですね、私たちは信じなければならないと思います。ですから、読んでる人はですね、非常に信仰の弱い、最初はね、神様言われて2年目に行かないというのは信仰の弱い証拠だと思うんです。でも試練の中にあった時に、神様の前に自分がどんなに醜くて、そして罪深いものであり、そしていかに自分が傲慢なものであるかをそこで思い知ったんですね。大きな災いに神様が捉えてそこに掘り込まれた時に、彼は本来の自分の姿をそこで見出して、そしてそこで信仰を持って祈り、神様の前にそれは認められる。だから試練や悲しみやこの困難というのは、私たちは、ね、それは私たちを陥れる悪魔の技かもしれませんが、でも神様がその背後に働いていらっしゃる、それを信じるならば、それは私たちが祝福につながる素晴らしいものであることを、私たちはその感謝しなければならないと思います。まあ、私はクリスチャンでもう23歳ぐらいから、昭和51年からクリスチャンしておりますが、神様の祝福をですね、疑ったことはありません。苦しみの中には疑ったことはありません。ものすごい苦しみの中にあったとしても、いや、神様はこれは乗り越えさせてくださる、私に与えられた苦難は私の信仰の糧だと言って、私はいつもそのように信じています。そして苦しい時にはずっと忍ぶこともしますし、貝の中を閉じ込んだようなところで、災いが通り過ぎるまでじっとしていることもあります。でも、心の中には、いや、これは今、一時の問題であって、必ずや、神は栄光を私が与えてくださる、祝福を与えてくださると、ずっと信じて、今日まで行きます。これからもですね、いつもその信仰を持ち続けていけるようにと、いつも私は神様に祈っています。聖書の中にあるように、主の祈りね、災いに合わせない。信仰の、ね、嫌なところで結果はどっちを選ぶかという災いに私を置かないでください。弱いものですから、どうしても人間の情を持っているものですから、情に本当にほだされることがあります。そんな葛藤するような災いに私を、ね、災いを起こさ、災いをもたす試練も私に合わせずに、悪から私を遠ざけてください。できる限りね、悪いもの、悪魔から遠ざけて、悪いことが 身に起こらないようにしてください。これ言わんでもいいと思うんですね。ね、あ、私神様死んでがどんな敵でもやってるこれ、悪魔でもやってるこれ、槍でも鉄砲でも持ってこいなんて言えるほど人間クリスチャンは強いものではあらないと思う。神様の憐れみによって試練を乗り越えさせていただき、神様の憐れみによってそこから祝福へと私たちは祝福されるものがクリスチャンだと思う。そして最後に、マタイの12章の20節、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を切ることもない抗議を勝利に打ち抜くまで。神様はジョナを、魚の腹から掘り出して、そしてニネベに向かわしてニネベで宣教するならば、王様から王様、この、家畜に至るまで断食をしてからは、祈り悔い改めて神様の前に幸いな災いを逃れることが彼らはできました。ですから、ね、ここにあるように神様は私たちが傷んでいても私たちを、ね、決して見捨てない。私たちが信仰から遠く離れていようが、離れたところにおいてどんな呪われたところであっても、神様の御顔を仰いだら神様はすぐに助けの手を伸べてくださるお方だ。くすぶる刀身を消すことなく、傷んだ足を折ることなく、その神様は私たちに期待をしていらっしゃるんですね。私たちは弱いものです、小さいものです。しかし神様は私たちに神の偉大な力を私たちを通して表したいと願っていらっしゃる、ね、その環境の中で、家の中で、その職場の中で、神様は神の偉大な力で働きを私たちを通して表したいと願っていらっしゃる、ね、私たちは信仰を持っているもののように、信仰を持っているもの、信仰を持っているもののように、信仰を持っているものとして強い信仰、信念を持ってですね、信仰を持って生きてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい恵み、あなたの救いを感謝します。私たちは弱いものですけども、強いものにされて。神様、あなたの偉大な栄光を表すもの、またあなたの力で、宣教の技をするものとして私たちを、支えて振り返って来てくださることを感謝します。天のお父様、ヨナがそうで言いましたように、彼は大きな災いの中にあっても、出れることなく負けることなく、その中でも神様の祝福をしっかりと掴み取ることができました。神様、彼にできるならば、私たちはまだまだ大きな試練に遭っていない私たちは、神様らの祝福をそのところから祈りによって掴み取ることができることを感謝いたします。神様、生きながらの限り、神様あなたの素晴らしい、期待される大きな宮を私たちを通してなさしめてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。